時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部地区、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日は雨ですね。
いやもう降ったりやんだりでも大変ですよね。
なんか梅雨みたいな天気になってますけれども、
やっぱ台風の影響ということで。
そうですね、また蒸し暑くて湿度も高いものですから、筋トレをしていると汗だくになってしまいます。
こういう時は絶好の筋トレの機会かもしれないですね。
そうですね、なんかやってる感がですね、こう肌を伝う汗からですね、俺やってる感がすごく盛り上がるんですよ、
もし環境が許せばですね、もうやっぱりぜひやってもらいたいですね。どうしてもこう雨が降ったりだとか、まあ外外出が、まあやりたくてもできないってなると、やっぱ気持ちがちょっとこう沈み込んだりしがちじゃないですか。まあ、そんな時にこそですね、ちょっとこうグッとこう体に筋肉にこう張りを持たせていただけると気持ちも晴れてくるんじゃないかなと思います。いいと思います。
僕も今日朝最初にしたのが筋トレですもんね。
何やったんですか。
今日はですね、なんと起きて、およそ50分スクワットからデッドリフト、そして通常の体幹メニューとかをやって、それから一度外出し、そしてまた昼から筋トレをする。
朝起きてすぐやったんですか。
朝起きて今日一回やったんですよ。だから今日先ほどですね、役員の BMS、あれ2回目という。
でも朝起きてすぐってあんま良くない
です。あ、そうなんですか。え、なんでですか。
いや、起きていきなりやっぱ良くないですよ。
あ、もちろん歯と顔は磨きましたけど。
顔は磨かないでしょ。
顔洗った洗った。朝はあんまり良くないんですか。何ですか、エネルギーを摂取してないからとかあるんですか。
いや、そういうことじゃなくて、やっぱそのこう、体のこう、なんだよ、神経、自律神経が副交感神経から交感神経にこう優位にこう変わっていたりとかするところのリズムは緩やかに変えていった方がいいですよね。
そうなんですね。あら、間違ってるということで、そんな間違いもですね、やってみないとわからないということで、
もし、やるんであれば、強度の弱いところから少しずつやって、十分にそのこう関節が温まるまで待つとかいうぐらいは必要だと思いますよ。
なるほどですね、次回からちょっとその辺も気をつけてやっていきたいと思います。さあ、番組ではですね、こういったポジトレ、筋トレのですねメソッドの他に、さまざまなですね人生相談、また社会について、そしてまたお仕事について、いろんな話をしていきますので、ぜひ皆さんラジオにかじりついて聞いていただきたいと思います。そしてまたその放送の内容は後日も聞いていただけますようにネット上で配信を行っています。Facebook をなさっている方はぜひ福岡町角森部地区検索していいねをお願いいたします。放送アーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますので、こちらもチェックお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部地区、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました、 IMB のオメガ3 DHA EPA、 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。さあ、マイジムのコーナー、先週からですね、大胸筋に入っております。
胸ですね。
胸でございます。大胸筋がですね、ぷくっとこうね、かっこいいパチッとこうなってますと、腹筋の割れ具合とかそのシルエットもですね、より際立って、かっこよく見えるんじゃないかということで大胸筋に入ったんですけども、先週お話伺いますと、大胸筋は上中下と、V 的には大きく3つに分けることができて、その部位ごと、その上中下、それぞれですね、個別に刺激をすることで、増大させることもできるという話を伺いました。で、そのために自宅でできるトレーニングとして、基礎的な腕立て伏せ、これもですね、ワイドスパンでするのか、ナロースパンでするのか、角度をつけるのか、そういった話でですね、前回は盛り上がったところでございます。 ちなみにですね、まあ、腕立て伏せで私もあの先週の放送を聞きまして自宅でやってみました。だからワイドスパンですね、ちょうどあの肩幅ぐらいに広げて、
肩幅よりも
ちょっと広めですね、うん、広めでやった時大胸筋の外側に結構刺激があった印象があったんですけど、これは正しいんでしょうか？
正しいですね。
そうなんですね、はい、でナローの方でやったんですけれども、ほとんどできませんでしたですね、
うん、これは腕に効きますからね、腕が相当強くないとなかなかできないです、うん、
そして特に森部先生がおっしゃってたその腕をクロスしてやる、
うん、
もうこれはもう本当に小鹿状態ですね、プラプラプラプラプラ、
これプロレスラーの方なんかね、まあ、よく、はい、まあ、かつてのタイガーマスクとかですね、はい、トレーニングでよくやってました。
そうなんですね、はい、なるほど、まあ、だからもうどこに効いてるのかわからないんだけど、もうこれができるようになるとどこに効いてるのかがわかるような体になっていくんだろうなと思った次第でございます。そしてまた足を上げてやる腕立て伏せの場合ですね、角度をですねこう上げていった時に、うん、胸に効いているなっていう時と腕や肩の方がきついなみたいな時もあったんですね。これある程度の角度によって、もう胸からより強度が肩腕に変わってくる角度のポイントがあったりするんでしょうか？
ありますね、
はい、
まあ、これは、ま、人によって、ま、もちろん違うんですね、
ええ、
関節の、ま、つき方というか、
うん、
肩幅の広さだとか、はい、あるいはそのこう、ま、胸板の厚さに対しての、うん、ま、腕の長さとかですね、そういうのによっては当然、まあ、一番効く角度っていうのはまあ変わるわけですよ。
あ、そうなんですね、
はい、だからまあパーソナルで指導している場合とかはですね、はい、まあ、そこのフォームをこう見て、うん、まあ、どこがまあ一番効くのかなっていうのを確認をしながら、うん、まあ、微妙にアレンジをします。
なるほどですね、
はい、
そうやって自宅でもできるというですね、大胸筋のトレーニング伺ったんですけれども、今週はですね、まあ、主にジムとかでできる、まあ、どちらかというと器具を使ってできる大胸筋のトレーニングを伺っていきたいと思います。
はい、
はい、まあ、代表的なものはどういったものがありますでしょうか？
まあ、最も代表的なものっていうのはまずバーベルを使って行うベンチプレスという種目があるんですけど、
はい、
これはもう最もポピュラーで、
ええ、
非常にもう人気がありますね。
ベンチプレス、はい、姿勢としては横になれる台の上に仰向けに寝転がって、
はい、もう専用の、まあ、ベンチプレス専用のベンチ台っていうのがありますので、
はい、
そこに仰向けに寝転がって、
はい、
そしてちょうどこう寝転がった時にですね、目線の真上ぐらいにもうバーベルのシャフトが来るんですよ。
ほうほうほう、
はい、でそれをまあしっかりと掴んで、うん、バーベルを持ち上げて、
うん、
そして、まあ、重力に負けないように、
はい、
まあ、コントロールをしながら、うん、上げ下ろしをするというものであります。うん、
なるほどですね。このこうグッと上げて下ろすというこのベンチプレスでございますけれども、はい、やり方のコツとか間違ったやり方とか、そういったところってあったりするんでしょうか？
これはですね、どうしてもやっぱりその、はい、まあ、目の前に重りがあるとですね、
はい、
まあ、最初はもちろんそのこう不安もあるんですけれども、やっぱりその重いのに挑戦をしたくなったりだとか、回数をこなしたりとか、まあ、誰もが、まあ、まあ、いい意味でね、はい、まあ、ポジティブに取り組もうとするっていうところはいいんですけれども、うん、どうしてもやっぱり重量物を扱いますので、はい、フォームが完全に出来上がってからでないと、もうその闇雲に重りの重さとかにこだわっていたりとかすると、まあ、怪我の原因になりますね。
なるほど、
はい、だからまあ基本的には、一番ベースはもうまずバーベルのシャフトですね、
はい、
プレートをつけてない、まあ、ただ の棒の状態、
は
い、これをもう完璧にコントロールできるというのがまず絶対条件で、
はい、
もうぐらつきがあってはいけないんですね。
うん、
上げたり下ろしたりとかするときにこう、はい、フラフラっとなったりとかするのはもうダメなんですよ。だからもうまずは完全にもうレールの上をこう沿っていくぐらいのこうイメージで、もうきっちり動かせるようになるというのが第一段階。
なるほど、
はい、
それはまあ、床に対して垂直に上げるのがもう基本。
そうです、腕が床に対して垂直 ということ
ですね。腕が床に対して垂直ですね、はい、なるほど、ちなみにですね、そのフォームなんですけれども、正しいフォームと間違ったフォーム、先ほどおっしゃった重さばかりにこだわってフォームが崩れると怪我をする、その怪我をするのはこういうフォームといったようなものもあるんでしょうか？
ありますね。これはまあ、もちろん一番使ってる筋肉っていうのは、まあ、上腕三頭筋で、まあ、腕の筋肉になるんですけれども、はい、まあ、そこを使いつつ、まあ、胸板を分厚くするためにですね、
はい、
まあ、追い込んでいく種目ではあるわけなんです、で、まあ、当然肩の筋肉三角筋も使ってるんですけれども、それをこうやっているときにですね、緩んではいけないわけですよ。
緩む、
はい、うん、やっぱり筋肉がまあ収縮した状態をいかに、うん、作り続けるかというのもその体を大きくするとか厚みをつけるとかですね、うん、まあ、頑強にしていくという部分ではとても重要になってきます、
はい
はい、でそうしますと仰向けに寝転がってバーベルをぐっと上げていきますね、その時にどこが支点になっているのかということを考えないといけないんですけど、
支点
、うん、その重りを支えるために一番重要なポイントなんですけど、はいはいはい、これは肩甲骨なわけですよ、
はい、
だから肩甲骨は常にベンチ台の方についてないといけないんですけど、
はい、
苦しくなってきてですね、はい、まあ、慣れてない方が苦しくなってきて上げようと思って、わはーうーとか言いながら、はい、ギリギリで上げたっていう時に、はい、つい肩甲骨がこう離れてしまう状態になります、
はい、
すると背中はどうなってるかっていうと背骨の部分だけがベンチについてることになるので、はい、ちょうどこう船底みたいな状態になってこうクリンクリン動いちゃうんですね。
ほうほう、
でバランス崩しやすいって問題があります、
はい、
ところが上で持ってるものってのは重たいものですから、重たいものをバランスを崩すと危ないじゃないですか、
はい、
だから無理してうんってこう踏ん張ろうとするけれどもその時にやっぱ関節とか痛めやすくなりますね。
なるほど、
はい、だからまあめんどくさいというか、はい、正しくやるためには重りは上げるんだけど自分はベンチに沈んでいくぐらいのイメージです。
お、
はい、そういう感覚を持っておかないといけないので、はいはい、肩甲骨はしっかり閉じた状態になってないといけないですね。
なるほど、
はい、上げりゃいっちゃうんじゃないですね。
実は今お話聞いてて僕それがまだフォームができてないんですよね。
いやこれ意外と難しいんですよ。
難しいんですよ。上げるときに肩甲骨を締めたままってなんかこうちぐはぐな感じがしてですね、はい、難しい。
これはですね、まず肩甲骨をこ うまく自由にコントロールできるっていうのがまあベースとして必要で、閉じたり開いたりっていうのを負荷がかかってない状態でね、できるっていうのがもうまず一つ必要なんです。それからまあ腕立て伏せとかやってるときに、まあいかにこう体幹をその床面に対してもピッとこう固定した状態でコントロールできるかだとか、もう微妙なところでまずコントロールの方法をまず覚えないといけないんですよ。
なるほどですね。
これが例えばですね、陸上の砲丸投げみたいにガーッとかってこう投げたりするときは当然肩甲骨は前にガーッとこう出ていかないと距離が出ないですから、そういう種目とはまた別なんですね、はい、ウエイトトレーニングの場合はその重量物を安定して支えるっていうために、他の競技スポーツの競技動作とは違った動きを強いられてしまうというところはまたややこしいんです。
なるほど、
はい、ですからまあ注意しておかないと逆に言えばですね、体はすごいこう丈夫で頑強にはなったんだけれども競技のパフォーマンスは落ちる人もいます。
あ、逆に
動き方が全然違うからですね。
あ、
はい、でそこの部分を理解してない人はですね、筋トレで作った筋肉はそのスポーツの役に立たんとかですね、いるんですよバカな人
は。ははは、
トレーニング知らないだけなんですけどね。
なるほど、はい、じゃあそこも分かった上でどこの筋肉をつけて競技でどう生かすかというところまでをつなげていかないかんわけですね。
そういうことです。それをまあ私は仕事でやってるというわけなんですね。
僕も肩甲骨をこう締めろ締めろとまあ言われてなかなかできないんですけども、まさかその安定という意味だったとは知りませんでした、何かその大胸筋とか三角筋とか三頭筋に対してよりよくアプローチするために、肩甲骨を締めろと言われてるのかと思っていました。
いやもうそれはもうほぼほぼイコールになってきます。
イコールなんですか、
結果的にはね、肩甲骨をぐっと締めたままぐっとこう持ち上げるじゃないですか、
はい、
そうするとですね、もう触ってもらったら分かるんですけど、こう胸がこう硬くなってるのが分かりますね、
はい、
ところが肩甲骨をぐっと広げたら緩みます、胸が、
はいはい
はい、緩んでるってことはそこに力がかかってないということなので、せっかく重たいものを持ってるのに、負荷が違うところに行ってしまってるんですね。胸を鍛えたいと思っているのに、負荷が肩とか腕とかに逃げてしまうんですよ。だからそれをかえ、避けるためにね、肩甲骨は締めておかないといけない。
両方の意味があったんですね。
はい、
素晴らしい、ありがとうございます。さあ今代表的なベンチプレス伺いましたけれども、その他にはどういったものが大胸筋に効きますでしょうか。
まあ、器具を使うパターンでいきますと、やっぱり人気があるものはですね、チェストプレスっていうマシンであったり、バタフライっていう鳥とか、昆虫がこう羽ばたくみたいなこう動きをするものがありまして、これはケーブルを使ったマシンなんですけれども、ちょうどですね どう言いましょうか、あの自分のこう肩の高さにこう肘をぐっとこう持ち上げて横に開いてください、
はい、
手のひらが前を向いた状態ですね、はい、あのなんか手を上げろって言われてこう、
はいはい、
ホールドアップしたみたいな、
ホールドアップ、はいはい、
そこにですね、あの肘のあたりに抵抗があると思ってください、
うん、肘のあたりに抵抗です、
はいはい、でそれをですねその抵抗に打ち勝つようにぐっとこう肘と肘を合わせるように閉じていくんです、
はいはい、
そうするとですね、はい、胸の筋肉が伸びたり縮んだりしているのが分かると思います、うんうんうん、でポイントは肘で、はい、肘を閉じたり開いたりするというのがポイントなんですけど、
はい、
ほとんどの人は手のひらでや
る、ね、そうですね、やっちゃいます、手のひらで、はい、
手のひらでやろうと思うとこう刺激が肩とかに逃げてしまうので胸に効かなくなってしまうんですね。
そうなんですね、はい、ずっと手だと思ってました。
いや違うんですね、全然違うんですよ。
で僕これを競技をするときよく肩が痛くなるんですね、左肩が特に、
うん、
これはやっぱりあのやり方が間違ってるのとやっぱあまり痛めてる可能性もあるってことですかね、これは。
うん、まあ間違いなく痛めてる、
ね、あ痛めてる、はい、ですか。肩、左肩、左手首相変わらずなんですよね。そういった時は、
ね、ええ、あの痛みがあるということはもう絶対痛めてるんですよ。
そうですね、
はい、やり方、気のせいじゃないですから。
気のせいじゃない、
はい、
こういう時はどうすればいいですかね。
これはですね、
胸に刺激を与えたいんですけど肩が痛い。
いや、まずあの負荷をかけて動かすっていうのは、はい、あの強くなるためにもちろん負荷をかけるんですけど、はい、ほらあの体が安定している状態での話なので、
はい、
不安定な状態でやるとやっぱり怪我が引き出されてしまいますね。
そうですか、
ま、だから本来はちゃんと治療を受ける、
はい、
うん、メンテナンスを受けてですね、ええ、今がどういう状況なのかっていうのをまず確認をした上でやる。
なるほどですね、はい、もう大きな胸を作りたいという、ね、ラジオの前の皆さん、ぜひあの無理をして、怪我をしてしまうとまた、ね、できなくなっちゃったりもしますので、
はい、
僕のようにならないようにこう、ね、メンテナンスしながらやっていただきたいと思います。
そう、あの、まあ、もちろんメンテナンスはですね、それの専門の方が、まあ、たくさんいらっしゃいますので、はい、まあ、いつも同じ方に見てもらうのが大事ですね。
あ、そうなんですね、
はい、そうするとその人のこう、まあ、自分の体を、ね、覚えてくれますから、
うんうんうんうん、
あの調子が悪くなっていったときに、はい、この前とここが違うよとかですね、いろいろアドバイスしてくれるんです。
なるほどですね、
はい、それと、まあ、メンテナンスそのものはね、 もちろんそのもうプロの方の力をお借りするわけですから、はい、そこに、まあ、技術量だとか、うん、いろいろあのお金はかかりますけれども、結果的にトレーニングをずっと継続していくってことを考えれば、はい、もう絶対は必要経費だと思ってください。
うん、
うん、車の車検と同じようなものですね。はい、その方が結果的にトレーニングを中断せずに済みますので、うん、あの自分にとって絶対メリットがあるんですよ。
なるほどですね、うん、分かりました。僕もじゃあちょっと近々メンテナンス受けていきたいと思います。
そうですね、
はいはい、ありがとうございます。ということで今日はですね、大胸筋第2回目をお送りいたしました、
はい、
以上マイジムのコーナーでした。ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います、
はい、それではゲットのテーマでムーブ&コンティニュー。